主は今招いて言われます。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わうようにいたします。どうぞ皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。主よ、あなたの御言葉の通り、あなたのしもべに恵み深くお計らいください。恵み深い天の父なる神様、今日このようにいたしまして、10月の10日新学校での礼拝を主のもとに迎えることができました。本当に感謝いたします。どうぞ新学校の献身者が与えられ、また新学校の働きが本当に活発になりますように、神様導いてくださいますようにもお願いいたします。先週には梅北昭恵姉妹を天にお送りしました。どうぞご家族の方々の上に主の慰めと平安がありますことをお祈りいたします。神様、またコロナウイルスの本当に感染者が少なくなってきてはいますが、まだまだ私たちの心に不安があり、先が見通せない状況でもございます。礼拝、さまざまな集会、行事、活動も本当に以前のようにはできてはおりません。どうぞ神様が、このコロナウイルスが収束に向かいますように、そして不安も取り除いてくださいますように、導いてくださいますことをお願いいたします。また社会においても生活が本当に困難な方がおられます。コロナウイルスにかかり仕事をしている方々もたくさんおられます。どうぞその方々を支え導いてくださいますこともお願いいたします。今日メッセージを取り継いでいただきます、川崎牧師を通しまして、私たち一人一人に神様が語りかけてくださいますように、インターネット、さまざまな形で礼拝を捧げられている方々とともに礼拝を守ることができますように守ってください。礼拝を最後まで覚えて守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りをいたします。賛美歌93:5-A、主の祈り A、賛美歌93:5-A、主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読いたします。詩編の126編1節から6節まででございます。旧約聖書954ページ954ページでございます。詩編の126編1節から6節、司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は会衆の皆様と司会者が一節ずつ交互に読んでいきます。詩編の126編一節から。都に昇る歌。主がシオンの繁栄を再びもたらされたとき、私たちは夢を見ている人のようになった。
その時私たちの口は笑いに、舌は喜びの歌に満ちた。その時国々で人々は言った、主はこの人たちに大きな技を成し遂げられたと。
主は私たちに大きな技を成し遂げてくださった。私たちは喜んだ。
主よ、ネゲブに川が流れるように、私たちの繁栄を再びもたらしてください。
涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。
種の袋を背負い泣きながら出ていく人も、この束を背負い喜びの歌とともに帰ってくる。
アーメン。では続いて回収祈祷をいたします。はじめに松岡早紀さんにお祈りをしていただきまして、その後皆様ご一緒にお祈りをいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もここに私たちを集めてくださり、共にこうして祈りを持って始められますことも感謝いたします。今日もあなたの前にへりくだる者として立たされています。神様、こうしてあなたを礼拝することのできる喜びを今感じています。神様、ありがとうございます。毎日生活している中で、私たちにはまだまだ制限がたくさんあります。その中でこれもできない、あれもできないと、できないことが真正面からぶつかってきて、その中で私たちの口から出る言葉は罪多くあるものであり、そして不平や不満をつい口にしてしまいます。できないことばかり数えるのではなく、あなたの恵みを一つ一つ数えるものとならしてください。
アーメン。
そして今私たちは制限のある生活の中で、人と人との距離も保ちながら生活をしています。ですがあなたとの間には距離は必要ありません。でももし距離が生まれているのであれば、それは私たちの心です。あなたがいつも手を差し伸べ寄り添ってくださっていることを覚えつつも、つい私たちは弱いもので心を閉ざしてしまいます。時にあなたから離れようとしてしまう時もあります。そんな弱さの中で日々過ごしていますが、でもあなたはいつも変わらない愛で私たちを包んでくださいます。その愛に満たされながら私たちは今生活していることを考えると、喜びでいっぱいになります。どうか それが当たり前ではなく、あなたがすべて与えてくださっていることを覚え、一つ一つに感謝をし、日々過ごしていくことができますように、私たちの心をあなたが清めてください。またこうして礼拝をしていますが、場所は違えど時間も違えど、共に心を合わせて祈っている兄弟姉妹がいます。病のため、病状のため、また今日は都合が悪いため、さまざまな理由があると思います。ですがどうか一人一人にあなたが今日も愛を、そして豊かな祝福を、そして恵みをお与えください。今日語られます川原崎先生のうちに、あなたが宮村で満たしてくださり、通り行き方として用いてください。そして今日語られるこの御言葉、大胆に語ることができますように強めてください。奉仕者一人一人のうちにもあなたが支え導いてください。そして御言葉を聞く私たちの心をあなたが柔らかくしてください。素直にその御言葉を受けることができますように、そしてその御言葉を受け、今週一週間もさまざまな場所で私たちはそれぞれの立場で使わされます。そのうちにおいてもあなたが守ってくださって、種をまくものとして用いてください。今週一週間は地震が起こり、また世界ではテロが起こりと、さまざまなニュースの中過ごしてきました。地震が起こると私たちも予測できないことが多く、弱さを覚えます。対応できないこともあります。あなたが作られたこの世界、いつ何が起こるのか分かりません。時に恐れます。ですがその日その時はすべて神様がご存知です。あなたの平和の計画の中で生かされていることを感謝しつつ、安心して過ごせますように、一人一人の心を支えてください。また被災している方々にはあなたが格別に心を癒してください。平安も与えてください。そして立ち上がる勇気、力を与えてください。世界では無差別に命が奪われています。その話を聞くだけでも胸が痛みます。神様、どうか一人一人が愛のある判断ができますように、愛のある行動ができますように、どうぞ支えていてください。今週1週間も新しく始まります。今日から始まる1週間、楽しみでいっぱいです。あなたの豊かな恵みの中で生活できると思うと、嬉しさでいっぱいあふれます。どうぞ一人一人を支えて、あなたが導いて、そしてキリストの香りを放つものとして1週間過ごせますようにお支えください。すべてを見てに委ねて感謝しつつ、ここに集っている一人一人、そして場所は違えど時間は違えど、共に祈っている一人一人の心の祈りとともに、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。じゃあ皆様、しばらくご一緒にお祈りください。主の皆によって感謝してお祈りいたします。では続きまして、聖書朗読をいたします。聖書の箇所はガラテヤ信徒への手紙4章の12節から20節、ガラテヤ信徒への手紙4章の12節から20節でございます。新約聖書340ページ、新約聖書340ページでございます。
ガラテヤの信徒への手紙4章12節。兄弟たち、お願いです。私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。あなた方は私を傷つけるようなことを何一つしませんでした。知っての通り、私が最初あなた方に福音を告げ知らせたのは、私の肉体が弱っていたためでした。そして私の肉体にはあなた方のつまずきとなるものがあったのに、あなた方は蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の天使のように、そればかりかキリストイエスのように受け入れてくれました。それなのに、あなた方が味わっていた幸福はどこへ行ってしまったのですか。あなた方のために証言しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出してでも私に与えようとしたのです。すると私は真理を語ったためにあなた方の敵となったのでしょうか。あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません。かえって自分たちに対して熱心にならせようとして、あなた方を引き離したいのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いことです。それは私があなた方のもとにいるときだけではありません。私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。できることなら、私は今あなた方のもとにいて語調を変えて話せたらと思います。あなた方のことで途方に暮れているからです。
皆様ご一緒に、使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93:4-1へ、賛美歌93:4-1へでございます。どうぞ皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえに、賢いりきたりて生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。どうぞお座りください。では、唐滝牧師に牧会祈祷を捧げていただきまして、続いて愛の懇願と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。死から命へと移してくださいました主なる神様、何よりも今日ここに礼拝の民として招かれておりますことを心から感謝します。ここに至るまで私たち一人一人とこの群れと伴ってくださり、主の限りない永遠の命に生きる道を開いてくださいましたことを心から感謝いたします。集められて礼拝を捧げる中で、主の恵みは絶えることなく注がれ、主の憐れみが尽きないということ、主の真実の深さと広さを覚えさせていただいております。主の十字架と復活によって今も変わらずに注がれ続けている聖霊の恵みの上に、委ねられた使命に共に励むことができます。しかし主よ、今なお様々なところにおいて自然界の被害が起こっておりますし、 新型コロナをもたらしている感染の不安があり、人と人とが人が分断されるような事態になって、さまざまな困難を覚えております。また人がもたらす災いが人々の心を痛めております。ご覧の通りです。今この時に、主が人を通して働きかけ、助けを与えてください。何よりも、主イエスキリストの福音が届けられますように。今日この場におられない弱さの中にある方々、病の床に伏せっていらっしゃる方々、時に心のなえたままでいらっしゃる方々、主の愛を拒んでいる方々がいらっしゃるでしょうか。どうぞ聖霊の励ましと御言葉による導きと励まし支えを与えください。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさいとあなたおっしゃいました。主よ、働き手が多くなれば収穫は多くなります。働き手が多くなれば色づいている収穫を待っている畑の全貌が見えてまいります。これは喜びです。手をこまねいている私たち一人一人が神の国の働き手になれますように切に祈ります。それに応答するものを起こしてください。祈りは尽きませんが、これらの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。先週の引き継いだ箇所を今日開いておりますが、その中で申し上げましたルカによる福音書の15章にあります法と息子の話をしたことを少し思い起こしていただきたいと思います。法と息子が父親のもとに帰ってきたときに、父親は最上の着物をその息子に着せ、指輪をはめ、そして新しい靴を履かせたということで、指輪はですね、実印となるようなものでして、指輪をはめることによって、父親からすると、あなたは私の子供なんだよ。指輪を見るときに、報道した息子は、私の父はこの人なんだということを絶えず繰り返し思い起こす、そういう印ともなったのです。そのことによって人生を確かに生きるという、そういうふうにも例えることのできる、話であろうかと思いますが、私たちは、イエス・キリストと生きるようになった。クリスチャンというのはイエス・キリストと一緒に生きるようになったものです。で、絶えず思い起こす必要があるんですね。で、ある方が、洗礼は指輪のようなものだと言った人があります。結婚指輪だと言い切った人もおりますが、それはともかく指輪のようにいつも洗礼を受けたこととして、私は罪許されて神様の子供になったんだ。それがちょっとぐらつくときがあるんですね。不確かになるときに、私は洗礼を受けたんだ。そこで絶えずキリスト様との関係、私はキリストと共に生きているんだということを確認するときですね。前にも言ったことあるんですが、宗教改革者マルチン・ルターは、私は洗礼を受けていることに欠けると言いました。えらいこと言うなと私は思ったんです。そんなもんかな。でも最近富に、そうだ、私はことを通して神様との関係が作られたんだ、イエス様と共に生きるようになったんだということを確認する、大事だな。私たちは自分で信仰をやり遂げましょうという自信は本来持てないです。持てると思っていたらどっかで持てなくなってしまっている。私たちを救い導いてくださるのは主であり聖霊様であるということも前回確認したかと思います。さて、なぜこんな話を今日するかといったら、今日の話につながる。前回もお話ししましたが、我らはイエスキリストによってこのキリスト様の真実の限りを尽くしてくださった十字架と復活を通して、その真実のように、そのお方、この事実を信ずる信仰によって救われ、神のこととされた。ガラテは今日このガラテの信徒を超えて順番に開いておりますが、このガラテの信徒たち、人たちもそうだったんですが、どこかそれが不確かになりつつあった。今日の箇所そうなの。揺れてきた。離れかけて、もう離れてしまった現実が、実は今日穏やかに変えているようですけど、その現実ここに今日のとこ書いてある。 パウロ先生はこれまではなかなか厳しい手厳しい言葉で語ってきました。例えば3章の一節に、愚かなガラテヤの人たち、皆さん愚かな神戸中央教会の人たちと言われたらどう思われますか。うっと思いますよ。厳しい語調でここまで語ってきたんですが、今日のところはガリと変わってお勧めするところであり、愛の懇願という説教でつきました。看板、いい看板、聖なる間違いだったと思うんです。私の伝え方は神の懇願と書いてありました。愛の懇願は神の懇願でもあるので、あ、よかったなと、結果としてよかったなと思って見てるんですが、それはさておいて、今日のところもう一度12節から開きましたが、12節に兄弟たちお願いですと書いてる。愚かなガラテヤ人と言ってますよ。兄弟たちお願いです。そして中心聖句としました19節、私の子供たち、深い愛情と信頼を持って語りかけてるんです、呼びかけてるんです。ご一緒に見てまいりましょう。12節もう一度見ますね。最初の、皆さんこの御言葉読んで傲慢だと思われた方ないですか。私さえそう思った。なんちゅう傲慢な言葉だと。読みますね。兄弟たちお願いです。私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。あなた方は私を傷つけるようなことを何一つしませんでした。私のようになれ、まあ若い時は言えるんですが、だんだん言えなくなる。私のようになれってそんな自信ありません。私はあの時からパウロは他のところでもこういう言い方しますけど、なんていうそんな言葉かなと正直思ったことが、いやそうじゃないと、ここでパウロは何を言ってるんだろうか。パウロは何回も言いますが、もともとは神様に正しいものと認められる、義と認められるの律法を徹底して守っていく、そうすることによってそうされるんだ、それを積み重ねることによって神様の満足を得ていただいてそうされるんだと思っていたけど、できない。あ、やっぱりあの真実の限りを尽くしてくださったイエス・キリストを信ずる信仰によって罪なき者、神の子としていただいたんだ、そこからキリスト様との歩みが作り出されたんだ、この私のようになってくださいと言っている。でガラテヤの人たちは、あの違法人、ユダヤ人以外の人が多かったのに、立法を云々というよりも彼らが生活習慣としておった飲酒、もうそれにとらわれて、それに振り回されて人生を決めていた、これ前回話しました。また自分たちが作った価値観に基づいて生きていました。あ、それでは本当の自由が得られないんだ、やっぱりそこから解き放たれてイエス・キリストを信ずる信仰によって、世を支配するものから自由にされて新しい生き方を始めた、この両者に共通点があるんです。イエス・キリストを信ずる信仰によって歩む、両者が私のようになってほしいというのは、そういう意味なんです。言葉を変えればお互いにこの素晴らしいイエス・キリスト様の救いの福音にとどまり続けるように、そのようになった、キリスト信仰に生きてキリストのみに従うものであるということを確認し合っている言葉なんです。そのように始めたでしょ。他のところに書いてあるんですが、もうパウロなんか、私はもう主の憐れみの見本ですと言っている。こんだけ伝道してるぞとかですね、こんだけ、まあ、結果としてしてるんですけれども、私は神様からこういう憐れみを生きた、見てください、見本なんです、そのようになってくださいという意味合いがこの11節なんです。そうするとスッと立ってくるんです。そしてパウロは13節14節に初めてこのガラテヤ地方の人たちに福音を語った時に、あなた方はこうでしたよと解雇している。まあ、13、14見ながら聞いてください。パウロ先生、何らかの病を持っていたんでしょう。目が不自由であられた。例えば6章のですね、11節見ますと、私はこんなに大きな字で書きますと彼は言ってるぐらいですから、相当目がご不自由であったと思われます。多分そうだろうと言われていますが、あんまりかっこよくないかったような人ですね、他のところ見ると。でもガラテヤの人たちは、そのパウロを見て癒しめることなく、退けることもなく、拒むこともなく、積極的にパウロ先生、あなたがイエス様の素晴らしい福音を述べ伝えておってくださるか、心からウェルカム、歓迎して受け入れた。いや、パウロを受け入れたというよりも、パウロが語るこのキリストの福音を受け入れた。 見かけだけで判断しなかったということです。しかもですね、15節見ますと、まあ彼の目が不自由だったから、ガラテアの人たちは自分たちの目を差し上げてでも、あなたのためにっていう、犠牲を払ってでもという、すごい覚悟で、語っている。15節そう書いてあるでしょ、見てください、聖書。ガラテアの人たちはそのイエス・キリストの福音にとどまり続けることに、本当の幸いと喜びを見ていた。だから15節と言いますと、それなのにあなた方が味わっていた福音、今、ちょっと失いかけている時でしたが、以前はその幸いの福音に預かっていたでしょう。自分の身を私に与えたいと思うぐらいにと言ってるんです。この時のパウロ、いやその福音を受け入れたガラテアの使徒たちのこの愛と信仰、思い出すんです。皆さん、イエス様がこの地上に来られた時に赤ん坊として来てくださいましたよね。どこに来られました？宮廷のきれいなきれいな産声を赤ちゃんを包むところでしたが、貝羽桶の中にお生まれになった。誰が見たって貧しいな、あんまり美しいとこじゃないな。ところが羊飼いたちはそこに、この今日ダビデの町にあなた方のためにメシアが生まれになったという御使いを通して告げられたことをそのとおり信じて、そこに馳せ参じて喜んで賛否しながら帰っていった。羊飼いの信仰と等しいんです。これもう一つ言います。イエス様が十字架におかかりになりました。どんなお姿でした？全く無力、張り付けされて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、叫ばざるを得ないことに、私たちのために叫んで、身代わりの死を遂げてくださった。皆さん、罵られたんですよ。罵声は別れさえかけられて、十字架におかかりになったイエス様、この方こそ救い主だ、誰が言いました？隣にいた十字架につけられた人が、この人は許そう方だ。ローマの百人隊長も、この人こそ本当に神の子だ。全く無力のように思えて、罵られ、蔑まれているこのイエス様の姿に、救い主を認めることができた信仰。貝羽桶の姿。まさにガリラヤの人たちは最初同じ信仰だったんです。愛する皆さん。時に私たちは、この十字架のキリストにしっかり立ち続ける必要があるのです。ここに神様の救いがあるんだ。ここにこそ神様に生きる、ただ一つの救いの道が開かれている。キリストの福音にとどまり続けると、そういうことですよ。ガラテアの信徒教を開きましたけれども、パウルは彼らがそこから離れていこうとするときに、もう一度あそこにとどまり続けるんだよと愛の懇願して、だからお願いします。このメッセージ、今の私たちに語られてるんですよ。もう一度お願いします。いつか無頓着になっていないだろう。これは自分自身、私自身語ってる。無頓着になってないかな。十字架が当たり前だと思ってふんぞり返ってないかな。で、心から感謝します。信仰生活が増していけば増していくほどそのことを覚えますね。さて、もうちょっと見ていきましょう。時間のあれもありません。16節、ごめんなさい、早口で。ところがですね、ユダヤの方から来たちょっと偽教師たちが、いやー、キリストから彼らを離そうと来たということは16節で書いてある。彼らは善意からではない。16、17言いましたね。ちょっと見ながら、自分たちに引きずり込もう、彼らをキリストから離そうという、言葉を変えればですね、善意からじゃなかった。もう一度人間が作り出した迷信とかね、価値観を重んじる生き方に変えて、イエス様から離れなさいよ。キリスト以外のものに人生の確かな土台を置きなさいよと、ここで進めてきたと言ってるんです。先週の言葉を変えれば逆戻りさせようとする。それに対して18節、パウロは、この時もすでにこのガラティア地方とかパウロ離れたところから、ちょっとかなり距離のあるところからこの手紙を書いたと思われますけれども、この十字架の福音にとどまり続けるということを 熱い愛を持って切々と私はそれで語ったんだと18節で語るんです。そして切に願ったことが19節、ご覧ください。もう一度言いますと、私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。ガラテヤの皆さん、あなた方の信仰がもう一度戻ってきて成長して成熟してくださるように、もう願い愛を持って切々と語る。ああ、神様の子供とされたというこの感激と喜び、失っていませんか。もう一度キリストが形作られるように、そのために私はもう産みの苦しみをする。お母さん分かるでしょ、赤ちゃん出産の時にだんだんだんだん命が大きくなっていく、そこにこうなんていうんですか、胎の実が大きくなっていく。実はもう時間が、箇所だけ申し上げますが、使徒原稿録の14章とか16章を見ますと、パウロ先生が1回目2回目とこのガラテヤ地方に伝道した時の様子が書かれている。相当苦労しました。反対もありましたし、イエス様を信じて救われた人たちに対する妨害する人もおりましたし、大変なことがあった。それこそ海の苦しみをしながらパウロ先生一行は伝道したこと、その同じようにもう一度海の苦しみをしなきゃならないのですかと言ってるんです。これ、ガラテヤ地方、ルステラとかリストラか、その辺の町、あそこでマナ弟子のテモテが救われたんですよ。16章の1、2節見たら書いてあります。あそこでテモテが導かれたんだな、改めて気づきましたが、再びあのような苦しみをするんですか。いいえ、私は19節、もう一度19節見てください。私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。ちょっとだけ難しい話させてください。たまにはこういう話もさせてください。このあなた方のうちにっていうのはね、進学生いたら縁っていう、縁ですかというのはダジャレで覚えたらいいんです。この言葉は内側にという言葉と間にと両方とも訳している言葉なんですから、聖書によって間というふうに訳している聖書もあったかなと思うんです。両方とも必要なの。あなた方一人一人の内側にキリストが形作られるように、そしてあなた方のお互いの間にもキリストが形作られるように、両方とも意味があります。キリストに似たものになるんじゃない、キリストそのものが形作られるように、すごいことですよ。これ私たちは、私もそうです。お互いの健康のためにいろいろ願います。若い方は進学のために、ある方は就職のために、ご結婚のために大いに祈ってください。経済問題で、いや老後のことで祈る、神の祝福を願い求めることは決して間違いじゃない。でも私たちが一番願い求める必要があるのは、パウロがここで叫ぶように、私たちのうちに、私たちの間にキリストが形作られることです。キリストが形作れる、私たちの見えない霊的な満たしが深められ広められていくことを何よりも願い求める。キリストが形作られるのは、キリスト様の愛が私たちのうちに作られていくっていう、お互いの愛の、お互いの交わりの中に、この愛の交わりが作られていく、そこに主が臨在される、共におられるというような満ち溢れる、それが作られていきますよ。そこからどうして離れていくんですか、警告してる。この朝、私たちのうちに一番何を求めてここに来てるでしょう。もちろん健康問題、いろいろ願ったらいいでしょう。でも一番私たちが絶えず願い求めるのは、あなた方のうちに、あなた方の間にキリストが形作られる、続けることです。それは神戸中央教会の私たちに語られている、そしてここから使わされているんです。ところで20節ほったらかして席を割るわけにいきません。20節ご覧ください。できることなら、私は今あなた方のもとにいて、彼は離れたところから語っています。あなた方のもとにいて語調を変えて話せたらと思います。あなた方のことで ことで途方に暮れています。まあ、途方に暮れていますと言っていますね。まあ、この手紙が書かれた時にはもうパウロ先生離れていたから、ああガラティアの信徒の皆さん、そもそも人としてはもう途方に暮れざるを得ないような状況でした。この時パウロは次の言葉を思い起こしていたであろう。単に途方に暮れてただけで終わってない。今日宣教師の最後に書きましたコリントの信徒の手紙2の4章3節、途方に暮れても失望せずですよ。途方に暮れるのは私たちです、人間です。失望しないのはキリスト様がそういうふうにさせてくださる。途方に暮れるのはある意味では正直申し上げます、川原崎牧師なんてしょっちゅう途方に暮れてます。講談に立った時はそんなふうに見えないかもしれませんが、本当に途方に暮れることも多い。これは私の内から来る弱さだなといつも。しかし失望しないのは十字架に死んでよみがえってくださったキリスト様から来る。ですから私たち一人一人がうちに、教会の間に、お互いの間に、途方に暮れても失望しない。私たちの一人一人のうちに、お互いの間に、あ、途方に暮れても失望しないということは、もしそうさせて、キリストにあってさせていただけるなら、キリストが形作られているんです。そこにキリストが形作られている。こうして先週も一人の生徒を手に送りました。9月は二人の本当に生徒たちを手に送りました。私はいつしかご家族の方、ご遺族の方に取ってつけた方じゃない、申し上げることが、どうぞ十字架の火を消さないでくださいね。もうちょっと丁寧に言ってますよね。この信仰の灯火を燃やし続けましょうね。キリストが形作られる中から十字架の火が消えない、信仰の灯火が燃え続ける。どうぞ今も、これはパウロが昔祈った祈りよりも間違って神の懇願と書いてくださった私感謝しています。私の伝え方は本当にイエス様がそのことを懇願していらっしゃるんだ。我ら一人一人群れとして主を成してくださることを信じて、どこに触れても失望しない、ご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵みの主よ、私たちはキリストご自身にとどまります。逆戻りはしません。あなたの十字架と復活の福音にとどまり続けます。そして絶えずキリストが一人一人のうちに形作られ、互いの間に形作られるキリストの愛に生きる者として我らを導いてください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。今ご一緒にお祈りいたしましょう。
主の御名によって感謝してお祈りいたします。ではこの後、賛美をいたしまして感謝の祈り献金をいたします。賛美歌512番主を捧げます。賛美歌512番を声を出さないで歌詞を味わうようにいたします。どうぞ皆様お立ちください。 そのままで礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。主よ、私たちあなたの愛から話そうとするものは何なのかともう一度考える時をいただいてありがとうございます。病でしょうか、苦しみでしょうか、それとも地位や名誉でしょうか。何が私たちをあなたの初めにあった愛から離してしまっているのでしょうか。今日礼拝を通してキリストがあなた方のうちに形作られるまでと、あのパウロが、いや主よ、あなたご自身が本当に愛の懇願をして、何とかしてもう一度あなたを元のその愛に引き戻そうと苦悩している姿を見たときに、主よ、もう一度私たち自分自身の生活を振り返ることができたことをありがとうございます。どうか主よ、もう一度本当にあなたを見上げさせてください。今置かれている環境に目を向けるのではなく、また自分の情けない姿に目を向けるのではなく、ただあなたの姿に目を向けさせてください。あなたの御業を踏みしめながら歩ましてください。希望を持って主よ、あなたに従う道へともう一度私たちを奮い立たせてください。このうちにあなたを形作ることができますように、一人一人をこの朝もう一度神様あなたが愛を持って励まし続けてください。今日のメッセージに感謝をいたします。今から捧げますこの献金もあなたの御用のためにどうぞお使いください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。どうぞお座りください。献金をいたします。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わうようにいたします。その後唐崎牧師に祝祷をしていただきます。どうぞ皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、 神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。